中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
セミナーでね、質問がありました。ちょっとこれ読んでもらえますか？
はい。排原器は気を集める中継装置ですが、マイナスの気は集めないのでしょうか？気を高めていくと、家を建てる時やレストランに入った時など場所の気について分かるようになりますか？
なるほど。マイナスの気は集めないのでしょうか？なんか気の中継装置っていうからね、
はい、
気がどんどんいい気が集まってきて気が出ていくってことなんだけど、マイナスの気も気だから集めないのでしょうかっていうこと
ね、うん、はい、なるほど。
新気候の気のエネルギーだけを集めてきて放射するっていうことなんですよね。
そういう装置なんですね。
そういう装置なんです、排原器はね、はい、気の中継装置といってるのは、うん、いろんな気を集めてくるんではなくて、
うん、
新気候っていう気のエネルギーだけをチャンネル合わせて集めていくんです、
はい、
だからラジオみたいなもんなんですね、うん、ラジオも一つの周波数に合わせて、ラジオ局のチャンネルに合わせると、はい、その音しか聞こえないですよね。
あ、そうですね。
そういうふうに新気候の気にチャンネルが合うように気入れっていうのをしてるわけですね、
は
い、でその気が覚えられてるので、はい、あの波長があって入ってくるものがみんな新気候なんですよ。つまりマイナスの気は集めない。もしも周りに来たとしてもそれは気のエネルギーを受けて明るくなって光の応援団みたいになってくれるっていう感じですね。
変化していくんですね、
うん、ですね。で気を高めていくと場所の気感じられますかっていう、これ嫌な気がするとかなんとなく気持ちがいいとかそういうものがどんどん変わってきやすくなりますね。
あ、思い方ですか？
うん、これ思い方、そういうものは感じやすくなったりする、うん、あの嫌なことにもねなんとなく分かったりすることもあるし、
うん、
あとちょっとマイナス的なものが来た時にすぐなんとなく反応するっていう風にもなって、
はい、
マイナスの気が来ても早めに分かるってこともありますね、
うん、
家を建てる時はどうなのか分かりませんけど、ええ、まあ、あの気のことがより分かってくるっていうことがあります。特にマイナスの気、ね、どんな感じかなって自分の体や気持ちになんかマイナス的な反応が出てね、
うん、
でそれがいい方向に変わっていくっていうことが起きますね、はい。まあ、なのでどんどん気は高める方向に新気候気のエネルギーを受けてみてくださいというのがご回答でしょうかね、
うん、
これ体験談がありましたね。ちょっと読んでもらえますか？
はい。私は小さい頃から慢性的に膀胱炎を起こすことがあり、その度に抗生剤を飲んでいました。冷や汗が出るほどお腹が痛くなることもありましたが、中学生の頃には抗生剤を飲まなくても自分なりに症状を落ち着かせる方法を見つけ自力で対処してきました。そのため膀胱炎の痛みで苦しむことはほぼなくなっていましたが、約10年ぶりぐらいに膀胱炎の痛みが強く出ました。自分なりの対処法でも全く効かなかったので、持たせてもらっていたミニスティックヘッドをお腹に当てて横になりました。すると5分も経たないうちに痛みが引いていくのが分かりました。気は敏感な体質ではありましたが、痛みが消えた体験はこれまでしたことがなく、失礼な話ですが正直ダメ元で当ててみたので痛みが消えた時はとても驚きました。ダメ元な気持ちであっても見捨てずにいてくださったミニスティックヘッドに感謝でいっぱいです。
あ、なるほど。この方の体験談としては痛みが消えていた、つまり排原器のヘッドでプラスの気が集まってマイナスの気が消えていったわけだね。だからやっぱりなんか気の影響でマイナスの気はプラスの気に変わっていくっていうことかなと思うんですよ。これはまずいいですよね。ここで音楽に気を入れた CD 音気を聴いていただきましょう。
音機を聞いていただきました。
でこの方のお話でちょっと気になるのは、10年ぶりぐらいに膀胱炎の痛みが強く出ましたっていう、
はい、
でもう一つは持たせてもらっていたって言ってますね、
うん、
持たせてもらっていたってことはミニスティックヘッド、強力にこう気が受けられるヘッドですけど、持たせてもらってたけど自分が主体的に持ったわけじゃないんだね。
あ、そうですね。
で誰かにだから持たせてもらった、お母さんかね、
はい、
誰かに多分、うん、家族の方にいいよって持ってなさいって言われたんだね、うん、で持ってたんだけど、でダメ元で当ててみた
そうですね。
これこの方あの素直でいいんですよね
いいですね、ちゃんと書いてください、ね、
書いてくださって、だからこれっていうのはダメ元だとか、だから体験が特になかったんですね。
そうですね、うん、なんか良くなるとかそういう、
うん、あまりことも考えてなかった。
そうです ね、
つまり、まあ、プラスの気がいってマイナスの気が消えていった、それが体験できたってわけですね、うん、まあ、だから意識の力とか自分の何かの対処法手法ではなくて、やっぱり気の影響でマイナスの気はプラスの気になって痛みが消えてったっていうことでしょうね。
そうですね、それが実体験できたってことですね、
うん、だからやっぱり気は集まってきている、プラスの気は集まってきてですね、うん、で私もう一つね面白いのはね、10年ぶりぐらいに膀胱炎の痛みって、これ今までは対処できたのに対処できないやつですね、
はい、
これはねもともとマイナスの気っていうのがね隠れていたんじゃないかなと思いますね。だこのマイナスの気って層をなして、
はい、
ずっと折り重なるようにしていることがあるんだけど、自分の対処法である程度のところは消えていってた
ん
だと思うんですね、だから普段はあまり影響を受けてなかった、自分の対処法をやれば消えていくし、だからあまり気になってなかった。それが10年ぶりぐらいに古傷が痛むじゃないけど出てきたんですよね。これ多分ね古いところに深いところにあるマイナスの気だと思うんですね、
はい、
でそれが多分出てきた。これ何かっていうとね、じわじわ光が入っていってマイナスの気が分かったっていうことですね。
ああそこにあることが分かったってことですね、うんう
ん、まあ一番最初のねご相談質問にね、
はい、
気を高めていくと、うん、いろんな気が分かりますかみたいなことでしたね、
はい、
これはどんどん気を高めていくとマイナスの気っていうのも分かるっていうことですね、
うん、
でこの方のように、はい、深いところに古いマイナスの気が残っていた、それが痛みとなって現れたんではないかなと私は思います。
あ、はい、
どんどん持たせてもらっていたミニスティックヘッドによって、
うん、
じわじわ気がいって、ね、だんだんだんだん気が浸透していって、私は気の充電と言ってますけどね、
はい、
だんだんじわじわ浸透していって深いところにまで隠れるようにして存在していたマイナスの気が、
うん、
分かったんではなかろうかと私は思います。
なるほど、
うん、
それがまあ怖いものとかではなくて、
ではなくて、
はい、
でこれ分かんないでいるとまたね何かの拍子にね、出てくることはあってね、でこういうのは繰り返したり、また良くないエネルギーを引き寄せてきたりってね、あの痛みではなくて違う方向にまた影響を与えることありますね、
はい、
マイナスの気が隠れていると気持ちがネガティブな方に行ってまたさらに違うマイナスの気を呼んでくるみたいな、だからそういうものがこの浮き上がってきて気がじわじわ浸透していって分かるようになった、出てきたんではなかろうかと思いますね。
では出てきたから対応できるってことですね。そうですね、
出てきたから、うん、あここなんかたまたまですけどこれヘッドダメ元で当ててみるって、
はい、
ダメ元で当ててみようっていう発想もねなかなかできないと思うんですよ。
そうですね、う
ん、まるっきりダメだと思ったら当てないですから、
当てないですからね、
うん、ってことはこれプラスの気の応援がここにあるんではないかなと思うんですね。あなたいいから当ててみてみたいな、
はい、誰かがこう、うん、そっと教えてくれたんですね、
うん、だからダメ元でいいから当ててみようっていう発想になるんですね、
はい、
で当ててみたら消えたっていう、だからプラスの気がどんどん応援していてこの方に浸透していく、さらにはこのマイナスの気って隠れていないで出てきなさいって、うん、出てきたのは光にして明るい方に消えていくようにする、よりすっきりするってわけですね。こういうことが起きたんじゃないかなと思うんですね。こんな風に気を高めていくと 一見良くないことのようにして出てくるマイナス時っていうのもあるんですね。
はい。
でこれは決して悪いことではなくて怖いことでもなくて、それがきっかけでよりいい方向に変わる、
うん、
だから気を高めていくと、気が分かるんですかっていう最初に質問でしたけど、分かるようになる。こういう一見良くないことでも、あ、こういうところにあったのねって分かって、より自分がいい方向に変われるっていうことだと思いますね。
はい。
今日は新機構の気を集める、肺元気、ね、どんなものかっていうねお話を東京センターの佐久間一子さんとお話しました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。